お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学病院救急部特命助教の知念匠先生をお迎えして、琉球大学病院救急部新病院についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そうですね、先生、じゃあ新病院について、
はい、
早速よろしくお願いします。
はい、琉球大学病院はですね、2025年に現在ある西原町から西普天間地区へ移動や移転が予定されております。病院全体の移転事業に関しては大谷病院長よりこれまで様々なご紹介があったと思いますので、今回私の方からは救急部としての新病院移転に関してご紹介できればと思います。
はい、じゃあまず現在の救急部の紹介からお願いいたします。
はい、まずはですね、救急部の紹介なんですけども、今現在救急医としては8名ですね、専属でいらっしゃいまして、今退院で研修中の方が2名他にいらっしゃいます。で、救急科の専攻医として今年3名入局していただいたので、それも合わせると計12名ですね、救急医プラス総合診療医の1人がいますので、計12名の人員でやっております。で、今はその12名の方で救急外来と救急集中治療室の管理運営を行っています。で、救急外来では受け入れとしては比較的軽症の1時の方から、絶命の危機に瀕した3時まで幅広く受け入れを行っておりまして、およそですね、年間2500台の救急車受け入れと、4000人の救急外来受診者が、おります。
はい、先生、比較的軽症の一時救急ということなんですけれども、はい、一時救急から絶命の危機に瀕した三次救急まで、
はい、
これは具体的にどういった感じの、はい、ものなんでしょうか。
一時ってなるとですね、やっぱり、はい、熱が出てしまったとか、喉が痛い、風邪気味かなという方が大体一時ですね、クリニックとかでも見れるような状態の方ですね。どうしても夜間にしか来れない方たちもいるので、それの対応を行ったりもします。で、3時となるとどうしても救急病院ですね、心肺停止であったりとか、薬物中毒であったりとか、本当もあと脳出血と意識障害とか、重症な病気の方が3時病院としては受け入れを行っております。
これを幅広く受け入れている、はい、ということなんですよね。
そうですね、
はい。で、救急車の搬入が年間約2500台ということで、はい、1日平均 6.8 台、
そうですね、
約7台、
はい、
もうほぼなんていうのかな、忙しい状況というか。
そうですね、
はい、一日中、
はい、他の病院だとやっぱりもっと多いところもあるんですけども、
はい、
どうしてもまた救急部のキャパシティというのが小さいので、多くても10台ぐらいにはなるかなと思います。
はい、で、外来受診が、約4000人ということで、はい、こちらも一日平均にすると約11人。
そうですね、
もういつもこのフロアには、救急のフロアには患者さんが待っているというような感じになりますか。
はい、そうですね、やっぱり、ね、かかりつけの患者さんが多いので、どうしてもすぐ帰れるような人たちだけではないので、
はい、
待ち合わせで待っていただける人もいますし、救急のベッドの方で休んでいただく人もいますね。
はい、私もよくでもないですけども、子供が小さい頃は夜間の救急をよく利用させていただいていたりとかしましたけれども、はい、その時もやはりね、こんなになんで夜中に具合悪くなるんだろうと思うぐらい人がいましたね。はい
は
い
は
い、
そうですね、多いです ね。
びっくりしますけれども、その中で一生懸命先生方が対応されているということでございますね。
はい、
はい、で、実際沖縄県ではこの救命救急センターというのは何箇所あるんでしょうか。
はい、今現在はですね、救命救急センターですね、沖縄県には3箇所ありまして、県立中部病院と今浦添総合病院、あとは県立南部医療センターの3つがありまして、琉大病院も新病院になるときには、救命救急センター認定を目指しておりまして、今、人員拡充など、体制の構築をしているところですね。 でその後救命救急センターの後に高度救命センターの認可も目指しているところであります。
先生、この救命救急センターと高度救命救急センターの違いというのはどういった感じなんでしょうか。
ですね、救命救急センターというのはですね、もう役割としては一応重症と複数診療科に及ぶような重篤な患者の受け入れというのを行っておりまして、あとはもう一次病院、二次病院、先ほども出たような軽症、比較的軽症なものから入院治療が必要なほどの病気の方ですね、の広報病院としての役割もありまして、そちらで見るのが難しい方々を受け入れるというのをやっております、
はい、
で高度救命センターに関しましては、今の救命救急センターの役割にプラスして、特に広範囲熱傷ですね、幅広い範囲の火傷ですね、はい、それと指の切断、足の切断、あとは急性中毒ですね、薬物を多く飲んでしまったりとか、はい、あと農薬飲んでしまったりとか、そういう意識障害の方も、基本的には受け入れております。
結構これ高度救命救急センターってすごい、はい、高度とつくぐらいですから、はい、本当になんかあれですね、ドラマのような感じですね。
そうですね、コードブルーとかアイオンに近い感じになりますね、
はい、ですよね、はいはい、だそういうのを、ね、ご覧になっている方は大体イメージがつくかと思いますけれどもね、
はい、
はい、じゃあ新病院での救急外来について教えてください、
はいはい、新病院ではですね、今も2階にあるんですけども、新病院でも2階フロアに救急外来入る予定でして、救急車以外での来院ですね、これウォークインと呼んでるんですけども、その患者さんのスペースと、あとは熱が出るような方ですね、今回のコロナとかサル痘のように特殊な感染症も受け入れも流大やっぱりやってますので、うん、普通の患者様と熱の患者様とで診療スペースとかの入り方を分けたりとかできるような作りになる予定です。
これは利用する私たちにとってはとてもありがたいですね、はい、
あ、そうですね、
意外とこう一緒に同じ待合室にどういった病気なのかなっていう人たちが一緒になって待ってたりとかしてた私たちの時代がありましたので、それがしっかり分けていただけると安心して待っていられるというかね、自分の診察までに、はい、で実際にこの診療スペース、今よりも大きくなるということですか。
はい、そうですね、
分かりました。さあ、新病院での救急外来は他にはいろいろありますか。
はい、今紹介させていただいた救急外来の他にも、同じフロアにですね、CT 検査とかですね、画像検査を行うようなものも今の病院にも同じフロアにあるんですけども、結構遠い場所にあるので、ちょっと検査までの、ハードルが高くなってしまったりとか、スピード感にちょっと欠けるところがありますので、はい、新病院に、移転するときにはもう同じフロアですぐ近くに血管造影室とか CT 室も完備してますので、診療のスピード感がかなり上がるかなと思います。
移動がすぐそばでできる、はい、ね、ということですので、ね、はい、であとは先生、先ほど重症の方も受け入れていくということになってましたけれども、
はい、
病棟についてとかありますか。
はい、そうですね、救急病棟に関しましては、救急外来の隣のフロアは、フロアは同じで隣の部屋ですね、に完備される予定でして、今現在の流大病院だと6床重症ベッドがありまして、救急科の方で管理してるんですけども、これがトータル20床の重症病棟が入る予定でして、
結構増えますね。
そうですね、3倍近くなりますので、
はい、
これも全て救急科の方でマネジメントを行う予定となっております。
はい、で先生、あとはこの救急で来た方の診察というか、はい、する上でこれって何ですか。
そうですね、
これ
今重症ベッド20床が入るということだったんですけども、全部同じような重症どうというわけではなくて、一応ICU レベルのものと HCU といって、一般病棟と ICU の間になるような、ところも設けてまして、大体 ICU というところだと重篤患者さんの集中治療を行うところですので、例として挙げるとしたら脳血管障害ですね、脳出血、くも膜下出血などとか、急性心筋梗塞と重症外傷ですね、交通外傷の方とかを受け入れることになります。でもう一つ HCU ですね、
はい、
これが一般病棟とICU の間にあるような病棟でして、ICU で少し安定した方をちょっと受け入れて、その後もさらに落ち着けて一般病棟に送る間になったりとか、 とはちょっと一般病棟では少し心配だなという方々もこちらに入れて密な経過観察ができるようになります。
この20床の中でそういうふうに分けている、はい、ということですか。
はい、そうですね、う
ん、ICU はねよく聞いたことがあるんですけれども、はい、HCU がそれは間一般病棟との間にある位置づけになるわけですね。
はい、そうです。
ありがとうございます。さあ、そして病院前救急への対応ということなんですけれども、
はい、こちらに関しては大体ドクターヘリとかドクターカーとかっていうのが、うん、病院前救急、うん、病院の医者が外に出ていくという形になるんですけども、琉大病院としては外に出ていくというよりも受け入れの方をやっていくものでして、病院の屋上にヘリポートができる予定です、
うん、
であとはですね、平面駐車場の方にもドクターヘリが止めれるヘリポートっていうのを完備する予定でして、どうしても次の病院は高台の方に、今も高台なんですけど高台の方にあるので、風が強い時とかは屋上に泊まれない時もあるので、その際は平面駐車場の方のヘリポートで受け入れが可能になるかと思います。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日のまとめをお願いします。
はい、今日はですね、新病院救急部に関してちょっとお話しさせていただいたんですけども、その時には琉大病院としてですね、救命救急センターで、その後の高度救命救急センターになるべく、人員の拡充と、あとは体制の構築の方を頑張っていければと思います。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院救急部特命助教の知念匠先生をお迎えして、琉球大学病院救急部新病院についてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.
Thank you.
Thank you.